はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして共に礼拝を守れることを心から感謝をいたします。今日は2月の第2日曜日です。1月の4回の礼拝は主が共におられるという素晴らしい事実についていろいろな角度からお話をさせていただきました。そして2月に入って先週の礼拝ではクリスチャンの信仰の原点に立ち返ってここまでのことをしてくださった神の愛と題して十字架を通して表された驚くべき神の愛についてお話をしました。そこで2月の4回のメッセージは信仰の原点であり土台である十字架の理解を深めるためのお話をするようにと導かれています。ところで私たちが生きている社会は賢さと強さをとても大切にします。学校でも職場でもできる人は評価され結果を出す人が尊敬されます。失敗は避けるべきもの、弱さは隠すべきもの、恥は見せてはいけないもの、そんな空気が私たちの心にもいつの間にか染み込んでいます。だからこそ聖書が語る十字架という言葉は初めて聞く人にとってそして時に長く信仰を持つ人々にとっても戸惑いを覚えるのではないでしょうか。十字架は勝利の旗ではありません。成功の象徴でもありません。むしろそれは敗北、無力、恥、そして死を意味するものでした。ローマ帝国で十字架刑は最も残酷で最も屈辱的な処刑方法でありました。人々の前で晒し者にされ尊厳を完全に奪われる十字架はそういう場所であったのです。そんな十字架に神の救いがあると言われたらどう感じるでしょうか。神がいるならもっと分かりやすい方法で助けてくれればいいのに。神が本当に力ある方ならばもっと簡単に救ってくれればいいのに。そう思うのはごく自然な反応であります。使徒パウロはその十字架についてあえてこのように言います。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かである。これはとても正直な言葉です。パウロは十字架が世の人々の目には理解不能であり受け入れがたいものであることを最初から認めているのです。考えてみれば当然かもしれません。神が本当に力のある方であればなぜ十字架などという弱々しい形を選ばれたのか。奇跡によって敵を打ち倒し圧倒的な力を示す方が人々は納得したはずであります。知恵のある教えを語り論理で人々を説得した方が多くの支持を集めたはずであります。実際当時のユダヤ人は印を求めました。目に見える奇跡、神の力の証明を期待しました。一方ギリシャ人は知恵を追い求めました。論理的に理解できるか、思想として優れているかを重視しました。これは2000年前の話でありますけれども、今も全く同じです。私たちもまた、分かりやすい神、役に立つ信仰、成功につながる宗教を求めがちです。苦しみの中でも 勝利を保証してくれる神、あるいは人生を成功に導いてくれる教え、そういうものが歓迎されます。しかし十字架はそうした期待を裏切ってしまいます。そこにあるのは敗北したかのように見える姿、沈黙する神、何の抵抗もせずに苦しみを受ける救い主の姿です。だからこそ十字架はつまずきとなり愚かなものに見えたのです。しかしパウロは18節で驚くべき逆転の言葉を語ります。しかし救われる私たちには神の力です。人が最も弱く見えるところに神の力が表される。人が最も意味がないと切り捨てるところに神の知恵が隠されている。この価値観の逆転こそが福音の核心なのであります。お分かりでしょうか。この箇所は私たちに問いかけます。私たちは何を基準に人生を判断しているのか、何を賢いと思い何を無駄だと切り捨てているのか、そして十字架を前にして私たちはそれを愚かなものとして退けるのか、それとも神の力として受け取るのか。第一コリントの1章18節から25節は単に神学的な議論をしているのではありません。それは私たちの生き方そのものを揺さぶる根本的な問いを投げかけているのです。それでは今日はそんなことを考えながら、十字架の愚かさに隠された神の力と題して聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのポイントで話します。まず第一のポイントは、十字架の言葉は滅びる者には愚かであるということです。パウロは18節で2種類の人を対比しています。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。ここでパウロが言おうとしているのは、人が何を基準に人生を見ているかによって十字架の見え方が全く変わるということです。滅びる者というのは道徳的に悪い人という意味ではありません。救われる人というのは立派な人のことではありません。問題は自分の知恵や力を土台として生きているのか、それとも神により頼んで生きているのか、その違いであります。人は本来自分で分かりたい、自分で納得したい、自分で人生をコントロールしたいと願う存在です。これは自然な感覚だと思います。だから私たちは分からないことがあると調べて説明を求めて原因と結果をはっきりとさせようとします。科学や医学、技術の発展はその努力の結晶であります。しかしパウロは19節と20節であえてこのように語ります。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去る。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？これは知恵そのものが悪いという意味ではありません。問題は人間が知恵によって神に到達できると思い上がることであります。人は自分の理解できる範囲の中で神を図ろうとします。 そして理解できないもの、説明できないものを意味がない、信用できないと切り捨ててしまいます。例えばなぜ苦しみがあるのか、なぜ正しい人が病気になるのか、なぜ祈ってもすぐに答えが出てこないのか、こうした問いに納得できる説明を人々は求めます。しかし人生の一番深いところにある問題は、理屈だけでは解けないことがしばしばです。頭では分かっても心が納得しない、そういうことがあります。それが現実です。21節でパウロはさらに重要なことを語ります。この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。これはとても厳しい言葉です。どれほど学んでも、どれほど考えても、人間の知恵だけでは神にたどり着くことはできないという宣言だからです。人は理解できたら信じると言います。しかし聖書は信じることで初めて見えてくる世界があると言います。十字架はその典型であります。外から見ればただの敗北でしかありません。ところがそこにこそ神の愛と許しがあると信じて見つめるならば、十字架は全く違う姿を表します。そこに罪の許しがあり、やり直しがあり、新しい命への道が開かれていることに気づくのです。パウロは神はあえて宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うこととされたと、そう言います。つまり論理的に証明できる形ではなく、十字架という一見つまずきになる方法によって神は私たちを招かれたのであります。なぜならばそれが頭で理解したものではなくて、へりくだって受け取るものを救う道だからです。ここで自分自身に問いかけてみましょう。私たちは信仰においても分かること、納得できることを条件にしていないでしょうか。これが説明できたら信じる、これが解決したら神を信頼する、そんな姿勢がどこかにないでしょうか。十字架は私たちの誇りを静かに壊します。そして分からなくても神は信頼できる、弱いままでも神は働かれるという真理へ私たちを導くのです。十字架が愚かに見えるか、神の力に見えるか、その分かれ道は私たちが何により頼んで生きているのかを映し出しているのです。次に第二のポイントは、人が求める救いと神が与える救いの違いについてです。パウロは22節で当時の人々の心の動きを驚くほど簡潔に言い当てています。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。これは昔の人はこうだったという説明にとどまりません。実はこれは今を生きる私たちのことでもあるのです。人は苦しい時ほど神に対して自分が納得できる形を求めます。 神が本当にいるならば、こうしてほしい、こうであるべきだ、そう思うのです。ユダヤ人が求めた印というのは、奇跡や勝利の証拠であります。神が味方であるならば、敵を倒してくれるはずだ。神が働くならば、状況はすぐに変わるはずだ。そうした分かりやすい結果を求めたのです。しかしこの心は、私たちの中にも実はあります。例えば、祈っても病気がすぐに治らないと、祈っても意味がないのではないかと思えてしまう。問題がすぐに解決をしないと、神への信頼を失ってしまう。あるいは人生が順調にいかないと、神は本当にいるのかと疑ってしまう。つまり私たちは神を信じるかどうかを目に見える成果で判断しがちなのです。しかしここに落とし穴があります。目に見える成果を求める心は、実は自分が納得する形で神を動かしたいという願いと裏表なのであります。祈りが神を信頼することではなく、無意識のうちに神に結果を出させる手段になってしまうことがあるのです。一方、ギリシャ人は知恵を追い求めました。論理的に筋が通っているか、知的に説明できるか、分かるなら信じる、納得できるなら受け入れる、そういう姿勢であります。これもまた現代人にそっくりであります。科学で証明できるならば信じる。矛盾がすべて解ければ受け入れる。説明できないならば信用しない。こうした感覚は私たちにも馴染み深いものであります。もちろん考えること自体は大切です。信仰は決して盲信ではありません。しかし、パウロがここで問題にしているのは、人間の理解を神の上に置いてしまうことです。つまり、自分の頭が裁判官になって、頭で理解できる神だけが本物だと決めてしまうこと。しかし、人生の核心にある問題、愛、罪、許し、死、永遠、孤独、こういうものは理屈だけでは説明のつかないものです。たとえ説明が完璧であっても、心が救われないことがあります。理論が整っていても、罪の重さや痛みが消えないことがあります。だからこそ、神の救いというのは、知恵比べとは別の次元から来るものであります。そこでパウロは23節で言います。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ここが決定的に大切なところです。人が求めるのは力の印か分かるための知恵です。ところが神が差し出された答えはそのどちらでもありませんでした。その答えは十字架でありました。しかも輝かしい勝利の十字架ではなくて、十字架につけられたキリスト、苦しみ、侮辱され、血を流し、死なれたキリストです。だからパウロは続けます。 ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かだ。なぜつまずきなのでしょうか。それはユダヤ人にとって救い主は敵を打ち破る王であるべきだったからです。勝利し栄光を受け取るメシアであるべきだったからです。ところがキリストの十字架は敗北としか見えませんでした。メシアが処刑されることなど受け入れがたいことでありました。だから彼らはつまずいたのです。では一方、異邦人にとってはなぜ愚かなのでしょうか。異邦人にとって十字架は合理性に反するからです。神がいるならなぜ神の御子を死なせたのか、なぜ十字架で死んだキリストを信じれば救われるのか、これは愚かな話にしか聞こえないのです。しかしここに福音の深みがあるのです。人は自分の望む救いを求めます。困難を消してほしい、状況を勝利に変えてほしい、分かりやすく説明してほしい。ところが神様は人間が本当に必要としている救いを与えられるのです。それは人生の表面だけを整えるだけの救いではなくて、罪を許し神との関係を回復し永遠の希望を与える本物の救いであります。十字架は私たちにこのように告げます。あなたは自分の努力では救われない、だから神はあなたを救うために代価を払われたのだ。あなたの罪は軽くない、だからこそ神は軽い方法で済ませずに御子の命によって許しを成し遂げられたのだと。つまり十字架というのは神の愛が言葉ではなく現実のこととして示された場所なのです。そして現代の私たちにもこの問いが突きつけられます。私は神に何を求めているのか。自分の期待に合う神だけを神と呼んではいないか。十字架につけられたキリストを人前で恥じてはいないか。パウロは人を満足させる宗教を語ったのではありません。人の誇りを砕き神の恵みによって立つ道、つまり十字架こそがその入り口なのだと宣言したのです。最後に第3のポイントは、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いということです。パウロは第2のポイントまでで、人が求める救いと神が与える救いとは根本的に違うのだということを話しました。そして24節で、その結論を宣言します。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。ここで重要なのは召された者たちにとってはと言われている点です。召された人というのは優れた人や信仰の強い人を指しているのではありません。むしろ十字架のキリストを前にして自分の誇りや条件を手放し神に心を 開いた人のことであります。そのような人にとってキリストは神の力であり神の知恵なのだと、そういう意味であります。同じ十字架を見ても見え方は人によって全く違います。ある人には失敗と敗北にしか見えません。ある人には愚かな出来事にしか見えません。しかし神に召され心を開いた人にはそこに救いの力が見えるのです。25節でパウロは非常に大胆な言葉を語っています。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。もちろんこれは神にも愚かさや弱さがあるということを言っているわけではありません。これは人が愚かだ、弱いと判断する十字架こそが人間のどんな知恵や力よりも確かで力のある救いを私たちにもたらしたのだという、そういう意味であります。私たちは普段強さをどう定義しているでしょうか。力で押し切ること、負けないこと、支配できること、そうしたものが強さだと考えがちです。しかし十字架に表された神の強さは全く違うものです。イエス様は十字架から降りることも簡単にできた方です。敵を打ち倒すこともできた方です。しかしイエス様はそうされませんでした。なぜでしょうか。それは十字架から降りてしまえば私たちは救われないからです。神の強さというのは相手を押し倒す力ではなくて相手を愛し抜く力であります。神の知恵とは相手を論破する知恵ではなくて相手に本当の命を与える知恵です。人間の知恵では弱さに見える十字架こそが罪と死を打ち破る唯一の道だったのです。ここで私たちの人生に光が当てられます。私たちは自分の弱さをどう扱っているでしょうか。失敗、病気、限界、後悔、そういうものを価値のない恥ずかしいものとして隠そうとはしていないでしょうか。しかし十字架は語ります。弱さは神が働く場所になる。人が何もできなくなったところに神の力が表される。弱さを自覚している人ほど十字架の恵みを味わうことができる。パウロ自身、第二コリントの12章10節で私が弱い時にこそ私は強いと告白しました。それは彼が弱さの中で神により頼むことを学んだからです。自分の力が尽きたところで初めて神の力が本当の意味でわかる。十字架はその生き方へと私たちを導くのです。この第3のポイントで私たちは一つの決断に導かれています。私たちはこれからも自分の知恵と力を頼みとして生きていくのか、それとも十字架に表された神の知恵と力に身を委ねていくのか。今日私たちは改めて招かれています。 自分の知恵や力を土台にして生きる人生から、十字架に表された神の恵みを土台として生きる人生へと。人の目には愚かに見える十字架、しかしそこにこそ揺るがない希望があるのです。人の基準では弱く見える神の方法、しかしそこにこそ人生を最後まで支える力があるのです。この十字架を誇りとして、この十字架に立ち返りながら、私たちはこれからも神の恵みによって生きていくのです。お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の地なる神様、私たちは知らず知らずのうちに自分の力や知恵を誇り、分かることできることを土台にして生きようとしてきました。Loving Heavenly Father, without realizing it, we have often taken pride in our own strength and wisdom, and try to live with what we understand and what we can do as our foundation. しかし今日、十字架の言葉を通して、あなたの救いが人の知恵や力ではなく、御子イエス・キリストの十字架によって成し遂げられたことを改めて思います。But today, through the word of the cross, we are reminded once again that your salvation was accomplished not by human wisdom or strength, but through the cross of your Son, Jesus Christ. 十字架に表されたあなたの愛を、頭だけでなく心で受け取ることができますように。Help us to receive your love revealed on the cross, not only with our minds, but with our hearts. 強い時も弱い時も、分かる時も分からない時も、十字架が私たちの希望であることを忘れず、あなたに信頼して歩む人生を与えてください。Whether we are strong or weak, whether we understand or do not understand, help us never to forget that the cross is our hope, and grant us lives that walk in trust in you. We offer this prayer in the name of Jesus Christ. Amen.